かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
では福西さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、北海道についてですよ。ちょっとね、はい、元気よく行こうと思いますので、福西さんもお付き合いください。よろしくお願いします。
元気よく、よろしくお願いします。
ちょっとね、打ち合わせの段階で何かこう秘密兵器、あれ購入されたんですか、福西さん。
え、秘密兵器って何ですか、どう。どれのことなんだろう。
そんなことない。なんかイヤホンつけたような。
あ、イヤホンはね、これ前からずっとなんですけどね。なんか。
そうですね。
最近調子は悪くてですね。
あらららららららら。どうですか、
劣化してきたなっていう。
今は調子よく聞こえてますか。
あ、今はもうバッチリですよ。コンディショナーが整いましたんで。
素晴らしい。いつものように素敵なワードセンス、ありがとうございます。
いい。はい。
じゃあ、このペースで、前半戦よろしくお願いいたします。は
い、
テーマは
お願いいたします。はい。
先月を振り返ろうということで、8月の北海道、うん、で9月の北海道について教えていただこうと思うんですが、さあ8月いかがでしたか。
はい、いやー、これもう元気よく行こうって言ったのはいいけどですね。8月もこれまた寒かったな。寒かったってのは。
あ、そうなんですね。
なんつうんだろう。このコロナ禍が厳しかったなっていう、もう印象が強すぎてね。
そうですよね。
もうなんだろうね。なんで寒いんだっていう感じです
よ。あれですか、もう北海道全域で、うん、雰囲気的にこう少しこうドヨーンとした雰囲気だったのか。
いや、もうドヨーンですよ。ドヨーンというか、ほら、うん、何もできない感じでしたかね。祭りもなければ、何をやってるんだって言われると、何をやってたんだろうって感じですね、本当にもう。
なるほどな。
うん。
それでも、あれじゃないですか、8月もこう新型コロナウイルス感染症がこう感染がし始めて、こう2回目の8月になってたと思うんですけども、
うん、
まあ、1回目の8月と比べて、そういう様子の少し変化があったりだとか、うん、っていうのありましたか。
いや、なんか逆に厳しくなってんじゃないのかなと思うんですけどね、周りの。なんだろう。まあ、1回目も厳しかったけど、なんか2回目もなんかもうすっかり慣れちゃったもんで、みんな、なんだろう。もう手慣れた感じで自粛してますよね、なんか。ちょっとこなれた感がある。なんか間違った方向のこなれた感が出てる感じがするなっていう。
でも、あれですね、意外とこう、うん、しっかりと自粛ができているっていうことは、そうやってこう足並み揃えて北海道の皆さんちゃんと感染も対策しようよっていう雰囲気が8月出てたってことですね。では
出てたのかな、なんか静かだったって感じですかね。自粛、まあ自粛してたんでしょうね。なんか静かなる日々でしたね。
静かなる日々。
そうでしたね。なんかやることといえばバーベキューみたいなね、感じの、その、アウトドアブームじゃないですけど。
はい。おっしゃってましたね。
ねえ、キャンプみたいな感じで、
や
ろうにも、緊急事態あると、市営のキャンプ場も閉まっちゃうから、なんつうんだろうな。なんか寒かったな、そういう部分も。
そうか。なんか前回の教えていただいた中では、農業だとか、牧場されてる方が、アウトドア地としてこう開放していたっていう話。
ああ、民間のところは大丈夫ですけどね。はい。
うん。ではもう、そういうキャンパーの方たちも、まあ、本格的な方はね、こう、山に、
まあ、そうですね。
行っちゃうんでしょうけど。
いや、野営的なね、感じで、構わないでしょう。
じゃあ、ファミリーキャンプは、なかなかじゃあ、大変だったってことですね。
多分ね、場所も選んでたと思いますよ、きっと。僕の家族も、僕以外みんな行ってましたからね。
あ、そうなんですね。
うん。
あら、意外とそういうアウトドア、福西さんはお好きじゃないんですか？
要はなんか別になんかいい、僕だけなんか忙しいみたいな感じなんですよね。何をやってるかと言われると別に何もやってないんですけど、なぜかそのいないっていうんで、その。
そうですよね。まあいろんなことをされてる中で。
影のように動いてましたよ、
その。その影があってこそ皆さんがね、いろいろと動きやすい。
もうだとかもあったでしょうか、ね、されにくい影じゃないですかね、これの質問。
おー、いやー大変、なんか今の話聞くだけでも8月大変だったんだろうなっていうのが伝わってきましたよ。
いやー本当にこの9月に向けての
何な
んだろうな、予測っていうんですか、
で8月の後半になればなるほど緊急事態宣言出るんじゃないか、出るんじゃないかっていうような、
そうなんですよ、要請したぞみたいな感じの、もう何やってんだみたいな感じのあれですよ、けど世間様はまた違う目で見てるでしょうしね。
どうですか、外食、ね、外食だとかやっぱりこう飲食店の方はいろいろと大変だって話聞きますけども、それでもこうランチの時間であったり、街の様子は変化ありましたか。
そうですね、ウーバーイーツとかがね、函館も入って、札幌と函館とどっか入ってるのかな、デリバリーがすごい多くなったんじゃないですかね、きっとね。
そういう配達文化って意外と北海道って少なかったんですか。
そう、なんか自由度が低かったんですね。要はピザやピザハットみたいな感じの、なんかオーソドックスなのは昔からありますけど、今何でも運んでくれるじゃないですか、そのコンビニのものですら、その。
確かに。
うん。
じゃあ本当にこう、購買の方法であったりが少しずつ、まあ前回の8月とは変化してきたっていうところですね。
そうですね。なんか何に。なんかそういうアウトドアグッズとかは結構人気あったんじゃないかな、なんとなく。
クリスさんはウーバーイーツだとかそれらにこう似たようなサービスで利用したことあるんですか。こ
う僕はもう大常連ですよこれ。
大常連、
もう使いまくりですよ、もう置き配の置き配をしまくりですよ、も
う。あ、そうなんですね。
いや、そうなんですよ、なんかもうね、多分ちょっと無駄に使ってる感じもしますもんね。
無駄に使ってるのはどういうことですか。
ちょっと合成に使っちゃってる。
ああ、
何件も、なんだろう、こう。
でもそれで、ね、飲食店の方は売り上げ立つわけですから。
まあそうなんですけどね。けどなんかこう考えると、どうやってどこでこの、なんだろう、儲かってるのかなと思ったりもしますけどね。
ああ、そうかそうか。あれ、北海道で自転車の話、ウーバーイーツだとか、それらにこう、うん、似ているようなサービスは北海道でもやっぱ自転車が主流なんですか。それとも
自転車も、そうですね、自転車多いですかね、多分ね、車の人もいますけど自転車の方が多いですかね。
なるほど、じゃあそれらがこう少しずつ景色も変わってきた、で見慣れてきたっていうところですね、そういう配達の方法も。
そうですね、まあ、もうデリバリーぐらいしかだってできないですもんね、飲食店の方々もね、あの夜も。
なるほど、少しお仕事の話させてもらおうかなと思うんですけど、
はい、
まあ、業種的に建設業、一緒な、ね、建設業だと思いますけども、基本的に8月っていうのはこう工事しやすい時期だとは思うんですけども、特に影響だとかはなかったですか？
まあ一応、その対策はしているので、今のところは、まあ運良くというか。そういうのは問題ないですけど、熱中症の方が怖かったですね。そのどっちかというと、北海道異常な暑さとか続いたりしたんで。
確かに。あんまり慣れてる方がいないというか。
いないですね。北海道、本当に暑さに弱いと思いますよ。いや、僕だけかもしれないですけどね。やっぱ本州の、本当にもう暑い、むわっとした、なんか、道路工事なんかしてる人が地獄だなと思いますもんね。
いや、そうですよね。アスファルトのね、こう焼き付くような、
ね、もう
塗装工事なんていう
と、すごいなと思いますよね。3万ぐらい給料もらってもいいんじゃないのかなと思いますけどね。
空調服の導入であったり、熱中症雨だったり、そういうタブレットだとかの配布をしながら、じゃあ、そういう熱中症を防いでたっていう感じですか。北海道の方
の言い
方ですかね。
まあ、現場事務所にはエアコンの導入みたいなやつですよね。
おお、いいですね。
ほら、なんかエアコンもあれじゃないですか、今、移動エアコンっていうんですか、窓から窓につけたり、
はい、
排気口自分で窓にはめてみたいな、なんかあれがいっぱい出てきてるから、なんかすごい便利になってきてますね。
確かに。
あれがすごいなって最近思ってます、本当に。
まあ、ミストであって、本当にこう小型のね、されてい
て。ね、エアコンじゃないですか、あの排気 のね、熱いダクトは窓のとこから出せばいいだけだから。
はいはいはい。
うん、だから工事も必要ないし、その窓にダクトだけつければ、
そうですね。
本当に冷えますからね。
うん。
うん。あれすごいなと思ってますね、今。
さすがです
ね。多分来年とかもっとすごくなんじゃないですか、きっと。
おお。だったら本当にこうビジネスモデルというか、今まで本州でそういうねメーカーさんたちが営業かけてたものが、うん、北海道もそこまで熱中症に気をつけなきゃいけなくなったってことはどんどん営業来るかもしれませんね。
いやーそうですね、あの僕ねアリックスとか結構見るんですよ、
はい、
中国の方とかもうめちゃめちゃすごいじゃないですか、家電系なんかもうどんどん開発が進んでるっていうか、本当かっていうね、僕結構なんだろう、そういうのに無駄にお金を使ってですねどんなのが届くんだろうみたいな感じの。いや、結構もうおもちゃみたいなの届くときもあるんですけどね。いや、びっくり、びっくりみたいなのも届いたりしますよ、
いや、好奇心が意外と旺盛なんですね、ふみさん。
そうですね。僕、多分好奇心の塊みたいなもんだと思うんですよ。
素晴らしい。では、本当で先月の振り返りということで、
はい、
熱中症にも気をつけながら、では9月のことも少し聞いてみようかなと思うんですけども、
はい、
見立てというかどうなりそう、あとはこういう行事があるよっていうのを教えていただきたいんですが、
いや9月はね、まあ、僕 GC で行くと地区大会っていうのがね あったんだけれども、
うん、
まあまあ延期ですね、だから延期だから9月の12まではちょっとまだみんな静かにしてる感じじゃないですかね、きっと。
そうですよね、なかなかね、こう誰がこうどう判断していくのかっていうと、やっぱり同調圧力というか
ね、そうそうそうそう、僕らこう鑑みてこう、まあ、延期っていう形を取ったんですけどね、なんかある日こうその町の日常の中になんか縁日のでっかいのみたいのが現れたりとかしてね、いわゆる敵屋系っていうんですかね、ああいう、
はいはいはい、
人たちの多分振る舞いなんでしょうかね、あれね、何なのかよくわかんないけども、
にぎやかしというか、
まあにぎやかなんですよ、その会場を見る限りは。
なるほどなるほど。
ものすごい、もう外とはいえ、なんだろう、密集度マックスぐらいの、
なるほどな、
な感じの、でなんかあんだけ楽しそうにしてるのを見ると、
うん、
なんだろう、彼らはきっと叩かれてもいい精神のなんか必要枠的な感じの、
ああそれは
多分やり方でしょうね、あれなんか体の張り方がちょっといいのか悪いのか僕よくわかんないですけど、その道徳的っていうか今のこの状態的にいいのかわかんないけど、あ大したもんだなと思いましたね、そのしかも行く人がいるってことは望んでる人がいるっていう、
まあそうですよね、
そうかね、あれはなんかどう見ていいのかよくわかんないですね、
なん
かちょっと考えるものがありまして、僕の中で。
おお、すごくじゃあ考え方も広がったということですね。
いやーもう逆になんだろう、うん、やっぱり一食単を求めるじゃないですか、日本ってなんか、
うん、
ダメだもう、まあ、ダメなんですみたいな、もう全員同じ意見ですみたいな感じ、うん、でもないんだなっていうのはね、ちょっとなんかこう、
ま
あ、いいのか悪いのか分かんないですけどね、それはなんかその、まあ、どうの方針とはちょっとずれる部分がきっとあるでしょうけど、
うん、
まあそういう、なんだろう、なんて言えばいいんだろうね、
うん、
ああいう屋台っていうんですかね、夜店っていうか、はいはい、そういうああいう人たちの、
はいはい、まあ何でしょう、こう、まあまあね、広い意味での外商さん的なこ
う、ね、そうそうそう、だからああいう人たちは、ああいう人たちなりの考えた上での、うん、いやもちろん、まあ、金儲けの可能性もありますけど、
うん、
もしかしたらなんか深い意味があったりするのかなとかったりする、そこ、
なるほど、少しじゃあ考えさ、メッセージが込められた、
うん、なんかね、なんか
かもしれませんね、
うん、どこも叩いてる感じの記事も何も出てないですしね、だから、
うん、じゃ意外とこう主催者がいる事業だとかお祭りは叩きやすいのかもしれませんけど、うん、そうやってこう自然発生的にさせたようなものっていうのが確かに、
うん、もしかしたら、
まあ、ね、誰に言っちゃいいのかわからないようにさせたっていうところがこ
う、うん、
もしかし
たら、もしかしたらね、そうかもしれない
ですね、
ただ怖い怖いっていうだけかもしれないですしね、
うん、
なんかそう
言っちゃうとなんか言
ってね、
わかりませんよね、想像の話ですよね、
そうそうそう、想像の話するとね、
そうい
う
の
こう ね、
ですけどもね、
こう考えを巡らすとね、なんかこうあれだな、うまくできたかな、
今福西さんもおっしゃってましたけどもね、やっぱり参加したいだとかそこに行きたいという人っていうのはいるっていうのももちろん事実だと思いますし、
う
ん、
で子供たちって
かなり制限されてるでしょ、子供たち、
うん、されてますね。本当に子供見てるとかわいそうですもんね。宿泊学習なんかも9月、確かね、結構どこも多かったはずだけど、みんな、うん、全部中止ですもんね。これはね、もうしょうがないですね。
そうなるとね、本来夏祭り花火大会で、
うん、
そういう思い出を、まあ、広く意味でもうちょっと我慢しろよっていう意見もあるかもしれませんが、まあ確かに少しは息抜きも必要なのかもしれませんね。
そうでしょうね。もうなんか終わりが見えないですもんね。
確かにな、
うん、
じゃあそれが、北海道あれですか、各地でそういう動きがあったっていうことですか。それもこう、
いやそれはね、僕見てたのはその千歳市っていうところが、ね、大会の場所なんでね、
はいはいはいはいはい、
いろいろこう注目するわけじゃないですか。
いや、そうですね、
一連のそういうのをこう見かけたりするとあれとか思ったりするわけですよ。
あ、うん、なるほど、ちょっとアンテナ張ってると引っかかったわけですね、
うん、いやそうなんです。別にそれがどうこうっていうその言い悪いのはなしにして、うん、なんだろう、うん、まあそうそう、まあ僕そういうあれもあるんだなっていう、
うん、いやでも本当にこういろんなイベントであったり事業ね、
うん、
延期というところで、その延期とかにしちゃうとじゃあいつになるのっていう話になると思うんですけども、
なっちゃうなっちゃうなっちゃいますけどね、
うん、
やっぱりそこに可能性が 1% でもあるんだったらっていうその思いがもし、やる側にあるのであればやっぱりそこに寄り添いたいですもんね。
まあそうです
よね。もちろんない場合はそれはそれでしょうがないですけど、
うん、
そっちの方が思いがこうね、何としてでもみたいな、その現地で開催を可能性があるならば延期をお願いみたいな感じになってくる。
確かに確かに。
いや僕はね、そうでそこにはそう言いたいかなと思いますからね。
例えばこう地域の行政主体のね、そういうお祭りごとであれば、ね、うん、しっかりと行政がするんだったらもう延期ではなくて中止っていうことで、
うん、
もしかしたらちょっと早い段階から判断をしなきゃいけないかもしれませんけど、うん、こうやって柔軟度の高い事業に関してはね、そういう少しでも寄り添えるんであれば、誰かがこう率先してやってみて、うん、新しいモデルが開発されるかもしれませんし、
うん、まどうなるか分かんないですけどね。分かんないですけどね。うん、本当に。正しいのがどっちだったのかもよく分かんないですけど、僕は、まあ、今年の決断としては一応そういう方向を取ったんで、まあ、そうしてみましょうってことですよね。
なるほど。ね、はい。ありがとうございます。いや、いいと思いますよ。いろいろといろんな意見があってもいいと思いますので。うんうん、では僕ちょっとなかなか北海道の、はい、その観光業だとか、あまり終えてはないんですけども、緊急事態宣言になって、うん、こう渡航の制限というかですね、うん、北海道外道内の移動ってかなり自粛というかですね、
いやかなりだと思いますよ。もう
やはりそうです
か。まあまあ一応来てるのはね、来てたりしますけど、
うん、
やっぱり少ないなとは思うし、その少ない来てる人たちにもなんかちょっと嫌なインタビューとかテレビするじゃないですか。
ああ、なるほど。
状況分かってますみたいなね。
なん
て意地悪なんだろうってね。いや、なんかテレビにね、もうかけたくないなって思うぐらい、なんかちょっと意地悪だなって思っちゃうから。
はあ、うん、なるほどな。なんかその印象悪いですね。なんかもう来たくなくなっちゃうよって思って、
ね。なっちゃうんじゃないですか、そんなんね。
そんなこと聞くなよっていうことを、でもまあまあ、そこまでしないと。うん、来ている人は来ているというところなんでしょうけども。
うん。まあ少ないけど、来ているのは来ていて、多分苦しいとかはもう苦しいでしょうね。本当にどうなっちゃうんだろうっていう。うん、
なるほどな。
まあインバウンドで来たところはね、もう地獄どころじゃないでしょうね。
確かに。まあそれがこう2年目になって、またかっていうようなところもあるんでしょうね。
そうでしょうね。もう夢にも思ってなかったんでしょうね、多分ね。そのコロナ前に比べるとですよ、そんな世界から人が全く来なくなるなんてことは万に一つないぐらいのね、多分
状態
だったと思うんですよね。そっちに力入れてたところはね、その万に一つが起きてしまったみたいな、万に一つもないだから、もうそれ以上に低い確率で起きたっていう、
ね、いやそうですよね。これはね、 まあ、本当にこうガラッといろいろなものが変わってきてしまったというところで、
うん、
これからどうやって北海道を稼いでいくかって、前回お話聞いた時に世界遺産に登録されて、
あ、
これから人の移動がどうなるんだろうって話もしてたじゃないですか、
は
いはいはい、あれ追っかけニュースとかってないですか、あの後どうな、なんかこうなって
ますか、そのまんまです、なんかとりあえず遺産にはなってますけど、そのあの、なんだろう、ちょっと前に青森に行った時も、
はい、
函館の縄文遺跡1個だけじゃなくて、はい、あれ広域的にあって、なんか1個の、うん、遺産になってるんで、まあ、あっちではどうなってるのかなと思ってる、まあ、あっちもそれなりに、その、駅にはその、縄文遺跡の宣伝はしてましたけどね。
へー。
うん。多分ね、こっちの遺跡より、しっかりした遺跡だと思うんですよね。見甲斐があるっていうか。
僕少し学びましたけど、あれ船で渡ったんですか、青森は。
あの青森はね、新幹線ですね。
青函トンネルで。
はい。
どうでしたか、こう、その時は座席数というか、うん、やっぱり結構。
もう使いたい放題ですよ。もう新幹線は。いや、元からね、新幹線、そんなに人乗ってないんですよね、多分これ。
あ、そうなんですね。
僕、まあ、去年なんかほら、あの東京から、
うん、
あ、函館まで帰るには、
はい、
最終の飛行機よりも遅いのが新幹線が最後帰れるんですね。うん、で、よくまあ乗ってたんですけど、仙台を越えて北に走る列車はもうほぼ人がいない状態に近いですね。仙台ぐらいまでじゃないですか、乗って。まあ、それでもそんなに多くないですけど。うん、仙台を越えるともう、青森越えたらもう、一車両に一人ぐらいしか乗ってないんだっていうレベルだと思うんですよね、もう。
もうすでに昨年の段階からそうなって、
うん、まあ、そうなってたね、もう間違いなくなってましたね。もうびっくりするぐらい。
なるほどな。いや、いろんなところで、うん、そういう影響があったんですね。
もうね、すごい大赤字でしょうね、あれ。うん。
うん、あ、もしかし、こう、青森でもちゃんと駅に宣伝をしてるっていうところは。
そう、遺跡のね、やっぱりその、うん、北海道、東北にかけてのその遺跡群ですもん、確か遺跡群でなんか一つのその世界遺産みたいな感じで、
うん、広く見ればね、
そう、群だから、
群ですから、うん、決して ね
世界遺産にすごい思いを持ってこう来られてる方がいて、
うんうん、
いや、もしくはこの歴史的なね、そのもっと深さを分かってれば、もうそれだけ見た瞬間にも涙が出るほどすごいっていう人ももしかしたら、その
そうですよね、うん、
まあ、思いの馳せ方って言うんですか、
ね、はい。
縄文に対する。
はい。
僕もまだまだ勉強不足で、その縄文へのその、なんて言うんでしょうか。思いが足りないのかもしれない。
いや、素晴らしいワードセンス。ありがとうございます。はい、じゃあ、あれですか、その、縄文の勉強を改めてしようよっていうような、例えば、放送、なんだろう、こう、テレビによる配信であったり、そう、チラシであったり
のは、
どうですか、そういうの増えましたか、
なんかね、やってたりするんですね。函館自身もなんかやってたな、その、まずは体験してみよう、みたいな、その、うん。
前向きに。
感想聞いてないですけど、まあまあ、あれだったと思います。
なるほどな。まあ、ね、少しこう、前向きなところかなと思いきや、まだまだっていうところですね、9月は。
まあ、今はね、まだ、ちょっとお寒い。感じですか、うん、オリンピックもね、確か8月だったかな、あれ違う、うん、オリンピック札幌もね、マラソン。
はい。
とかあったけど、あれもなんか厳しいって感じでしたね、なんか。
うん、
目線が厳しいって感じでしたよ。なんかその、立ち止まるな、みたいな感じの歩いてるだけなんです
よ。なるほどな。
なんか、全体的になんだこれは、っていう感じの。うん、表現しがたいですね。
まあ本当ね、これを振り返った時に、まあ、あそこがターニングポイントだったんだなと、こう、振り返るようにね、ぜひとも、
いや、本当ですね。
次どうするかを考えながら、ちょっとじゃあ、ね、いろんなまた意見交換できたらなと思います。
はい。
9月何かこう言い残したことはないですか？
9 月ですか。
はい。
12日をもって、こう、はい、自治体が終わればいいなっていうのを、切にですね、まず願ってますね。
願いますね。はい。もう、はい、愛媛からも願ってます。またいろいろ教えていただければと思います。本当にこう9月12日、多分ね、全国一斉に、いろんなことが判断されるところだと思いますので、
うん、
ね、やっぱりみんなでこうアイディア絞って、じゃあどうしていくっていうところが言えるような、
うん、
10月にしていきたいですね、9月後半にしていきたい
ですね。そうですね、もうね、もう前進したいですね。
前進させていきましょう。というところで、8月、9月の話を、北海道。
すいませんね、これ元気よくね、いい話を言いたかっただけで、ね。
いや、もう、ね、こう現実的な話をね、教えていただきました。前半戦、いろいろと教えていただきまして、はい、ありがとうございました。
いえいえ、もうとんでもないです。
はい、ね、最後まで聞いていただいた方もありがとうございます。また聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日はここまで。また聞いてくださいね。